先生は昨年の秋10月1日に着任ということで、産婦人科学講座主任教授になられたんですね、はい、ご出身が兵庫県は神戸市ということで、はい、先生の経歴を拝見しますと、平成10年に京都大学医学部をご卒業、そして、その後京都大学、産科婦人科に入局ということで、大学で、今度は病院の方で、
そうですね、はい、私自分の頃は卒業するとそのまま行きたい科に入るっていうので、まあ、今とはちょっとシステムが違う感じでしたので、まあ、私も本当に産婦人科ばっかりしてきたということですね。
この道と決めたのは何か、ご実家が産婦人科でいらっしゃるとか何かあったんですか？
実家は産婦人科ではなかったんですが、まあ縁はあったのかもしれませんね。父は小児科だったのと、祖母がですね、今日のテーマの子宮体がんで亡くなったっていうこともありましたし、あとはその他の科っていうのは、その病気になられてどうしてもその病気で亡くなられるとかっていうことが多いんですが、産婦人科だけはですね、赤ちゃんが生まれるっていうことで唯一人が増える科だっていうことで、そうですね、そういうところに惹かれたのかもしれないですね。
そうですか、はい、そして平成18年にはもうアメリカのというか世界屈指の名門大学として有名なデューク大学婦人科腫瘍学研究員として2年間、はい、ここは腫瘍専門に取り組まれた時代だったんですね。
そうですね、はい、まあ、今最近流行りですけれど、そのがんも遺伝子で解明するっていうような研究所がそこにありまして、まあ、縁あってそちらの方に行かせてもらったっていうことですね、はい、
でこの2年間は実り大きいというんでしょうか。
そうですね、まあ、その研究という意味でも実りはありましたし、実はその気候が盛岡にすごくよく似てるんですね、まあ、空は青くて本当に冬も同じぐらい寒くなるんです。なので盛岡に来た時になんかもう一回留学時代に戻ったような、はい、懐かしい気がしましたね、はい、
で戻られまして平成19年には京都大学大学院医学研究科ご卒業で学位を取得され、その後も研究の歩みという道を突き進んでいらしたんですね。平成20年以降というのは研究が主、それとも患者様と向き合うことも。
そうですね、もう20年以降は診療が8割、
はい、
1割研究、まあ、1割家庭生活みたいな、そんな感じだったのかもしれないですね、はい、
という素晴らしいこの40代半ばのもうフレッシュな馬場先生が10月15日のお生まれということで、ここだけちょっと先生私と一緒なんですよ。
光栄です、ありがとうございます。
こちらこそ申し訳ありません、はい、光栄です。今日はそういった意味でもちょっと親しみを込めてですね、また実は先生、私も年末年始にかけてこの子宮体がんの疑いがあった
人
だったものですから、じっくりとお話を伺いたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
婦人科腫瘍のまず基礎知識ということで、うん、婦人科の腫瘍といいますといろいろありますよね。
そうですね、いわゆる出来物という言い方をでくくりますと、ただただ腫れているだけのもので、うん、やっぱりその出来たものがどんどん大きくなって元あったところから外に行って、まあ、最終的に命を取ってしまうものっていうのは大きく分けるとその2つになります。でその局所にできるだけっていうのは命には関わりませんので、まあ、良性と呼びますし、命に関わるものっていうのは悪性、まあ、がんというふうに呼びます。で婦人科の場合大きく分けて子宮と卵巣というのをメインに見るわけですけれども、子宮に良性のものができると、まあ、子宮筋腫とかいうものができますね。で卵巣であれば良性の卵巣腫瘍って、まあ、数はやっぱりその良性のものの方が圧倒的に多いんですが、中にですね悪いものっていうことで子宮にできると子宮頸がん、子宮体がんとか、まあ、卵巣にできれば卵巣がんというような形になります、まあ、すごく数が少ないんですけど、まあ、子宮肉腫というまたもう一つの悪性腫瘍もあるんですけれども、大体 多いのは子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんというようなものが悪性では多くなってますね。で、最近ちょっとずつその頸がん、体がん、卵巣がんっていうのが増えてきておりまして、だいたい年間で、まあ、日本でしたら、まあ、1万人から1万1000人ずつなるというような感じで、合計すると頸がんと体がんと卵巣がんでだいたい4万人ぐらいの方がなられるのかなと。で、まあ、なられた方のうち大きくくくるとそうですね、まあ、1万5000人ぐらいそういう病気で亡くなられるのかなというようなところになります。
なるほど、はい。まあ、今回のテーマはその中の、まあ、一つということで子宮体がん、はい、実は先生私もその疑いを持たれるまで、子宮頸がんは最近よく聞いたことがあるとか、卵巣がんも耳にしている、うん、でも子宮体がんっていうところで、あれ、
うん、
どういうところにどういう悪いものができているものなのかしらと思ったんですけれども。
そうですね、まあ、子宮のがんというのってと、まあ、その先ほど頸がんと体がんと大きく2つに分かれるんですが、まあ、頸がんというのは子宮の入り口ですね。赤ちゃんが生まれる時にその子宮の頸部というのが全部開いて赤ちゃん出てくる、まあ、だからちょうど膣につながるところが子宮頸部っていうんですけど、まあ、そちらの方はですね、検診に行きますと直接見えますので、そこから細胞を取るなりっていうことで検診ができるんですが、子宮体がんっていうのは子宮という袋の中ですね、まさに赤ちゃんが宿るとこであったり、まあ、その赤ちゃんがいない時は月経血が溜まったりするところにできてくるものなので、見ることがちょっと直接はできませんので、検診っていうのがなかなか難しいっていうのが言われてます。で、卵巣はもうさらにその奥に体の中にありますので、もう卵巣がんっていうのも本当に大きくなるまで気がつかないということで、特徴としては早期から分かるのが頸がんですね。で、卵巣がんは実は診断がついた時にはもう半分以上がですね、お腹の中に広く、まあ、広がっていると。で、子宮体がんはまあちょうどその2つの中間ぐらいになりますね。だから頸がんは症状が出る前に見つかることも結構あるんですが、卵巣がんのようなきつい症状ですね、お腹がパンパンになるとか痛いとかっていう前に、まあ、ちょっと分かることが多いのが、まあ、子宮体がんですね、はい。
私たちがこれを最初に気づいていればみたいなところっていうのは。
そうですね、まあ、子宮体がんの症状っていうのがですね、まあ、どういう症状があるかというと、だいたい出血があるか、あとはお腹の痛みがあるかで、どうしてそうなるかというと、女性が月経の前にお腹が張ってくるような自覚症状というのがあると思うんですが、まあ、何でもそうですけど、体の中のものに物がたまると膨らむとそれを押し出そうとしたりとか、まあ、そういう力が働くので、まあ、それでお腹痛が出てきたり、であとは、まあ、子宮の場合幸い膣につながってますので、子宮がギュッと縮こまると中にがんがあったら血が出るっていう形で、はい、大体まあ出血かお腹の痛みか、あとは血が出たくてもですね、うまく出れない時っていうのがあります。若い女の子でですね、月経痛って言ってお腹が痛いばっかりじゃなくて、腰がすごくだるくなったり痛くなったりされる方あると思うんですが、あれ実はですね、子宮の入り口を物が通ろうとする、子宮の入り口が開こうとする時っていうのが、あの背中のしびれであったり痛みであったりっていうような症状として出てくるので、お腹がちょっと張った感じがあって背中が痛い時っていうのは、まあ、子宮の中に何かがあるんだろうというサインではあります。で、まあ、どうしても産婦人科っていうのにかかるっていうのは多分本当にちょっと困ったなと、まあ、子宮体がんの場合は出血という形で下着が随分汚れるって、まあ、こんなに汚れるとちょっとお出かけもできないなっていうことで、まあ、ようやく来られる方の方が多いと思いますね。
我慢をしやすいちょっと部位ですよね、
う
ん、
そうです、
まあ、それが筋腫だったり内膜症の影響かみたいにして、
そうですね、
ね、思ってしまうと、はい、 またさらなる検査をしないで放置しておくということもあるんですよね。
そうですね。なので、筋腫にしろその内膜症にしろ決めつけてしまわず、産婦人科に来ていただければなというのは思います。
はい。